御神会一つ、物ごとに時節を待たず苦をすること。雨具の用意があれば降り出しても慌てんで済むように、信心も構えを作ることである。喜びと安心を目指していくうちに必ず時節到来、その前後に素晴らしいタイミングが生じてくる。喜びと安心を目指していくうちにとあります。必ず時節到来、喜びと安心を目指していくうちにとあります。目指す、まあこれは一つの欲ですね。喜びと安心を目指すという欲ですね。人間は欲の塊だとか、あの人は欲の塊だという表現をすることがありますけれども、今朝はその欲があるということ、これが何ともまあありがたいことだなと。人間に欲がある、これはありがたいことだと思わせていただいています。実は今朝起きがけから、それこそお腹がめちゃくちゃ空きました。そのお腹が空きすぎて目を覚ましたというような感じでしょうかね。こんなことは初めてでしたが。そしてあんまりお腹が空いて、それこそまあ身動きもできない。と、まあ、大げさに表現すればそんなようなことでしょうけれども、それほどしにありましたから、まあ、バナナがありましたからそれ一本を食べさせていただき、マドレーヌも一つありましたからそれをいただいて、家内がミルクを温めてくれましたからそれをいただきましたら、おかげで収まりました。それで改めて、まあなんと人間に欲があるということはありがたいことだなと思わせていただいているのです。何をいたしましても、何をするしないにいたしましても欲ですね。まさしく人間は欲の塊です。そういう欲の塊に、まあ神様が作ってくださったというのでしょうかね。欲を持たせてくださった。だからこそ人間が生きながらえているというのか、生命を維持しているということでもありましょうしね。またその欲があるから、信心の意欲、向上したい。より一層神様のお役に立ちたい。まあ、おかげをいただきたい。というのもよくでしょうし、ご利益をいただきたい、商売繁盛をいただきたい、どこそこの大学や高校や中学、あるいは小学校であったり、就職先、会社に合格したい、といったようなさまざまな欲がありますね。そういうさまざまな欲がある。だから生きている、生きるという欲もありますね。生かされるという、まあ神様のバックアップというのでしょうかね。生かそうとする働きと同時に、私どもに生きようとする欲、その生かそうとする神様のバックアップと生きようとする私どもの欲とが相まって、命がある、今日の私があるということでもありましょうしね。ただ生かそうとする働きと言いましても、例えば私どもが食べようというその食欲がないならば、たとえ神様が目の前にその食物を出してくださったとしても、よく言いますね、 馬を水の前にまで水のところまで連れていくことはできるけれども、その馬に水を飲ませることはできないというようなことを申しますね。まさにその食料、餌というものを目の前に出すことはできる、そうやってプロバイドする、与えてやることはできるけれども、それを食しようという、水を飲もうという馬の欲でしょうか。そういう私どもの欲というものがそこになければ、命はやっぱりありませんね。維持できない。その自動車があります。自動車にガソリンを入れて、今は電気でしょうかね、まあいずれにしろそのエネルギーの元となるものを入れて走らせます。ところが自動車が、まあガソリンとしましょうか、ガソリンを入れて走っていて、そのガソリンがなくなったら止まってしまいます。そのガソリンがなくなる途中で、車が自分で、ああガソリンがなくなったから、これはちょっと途中でガソリンスタンドに寄ろうとか、近くにガソリンスタンドはないだろうか、もっとガソリンを補給しよう、そうでなきゃ自分はこれで止まってしまうという欲は車にはないですね。ですからガソリンを入れられた、入れられたらそれで全部使い切った、そしたらそこでストップしてしまうということになりますね。それは自動車にそれこそ欲がないからですね。動き続けようという欲がない。ガソリンをまた食べようという、食べるというのか、補給しようという欲がない。私ども人間にはその欲というものが与えられていますね。まあ似たようなことは最近で言えば人工知能かなんかでできるようになるのかもしれません。ある何ですか、掃除機ですか、掃除機などはあのロボット掃除機ですね、掃除が終わったら自分のところに戻って、まあ基地ベースでしょうかね、そこに戻って自動的に自分でまあ充電するというロボット掃除機もできてはいるようですけれども、ではその電気をロボット掃除機が作り出そうとするか、できませんね。人間はその電気を作り出そうとします。やっぱり欲があるからですね。そのある意味大いなる欲がある。だからただ充電するだけではなく、その元であるところの電気を作り出そうとする。まあそのさまざまな恩恵条件を与えてくださっているのは神様ですけれども、その恩恵条件を上手に使いこなして生きようとする、より良い生活をしようとする、これなどはやはり人間の欲というものがなければできるものではありませんね。材料をそこに目の前に出されただけでは何にもなりません。それを何とかしようという人間の欲がそこに絡んでこなければなりません。やっぱり人間は欲の塊だ。これはありがたいことですね。ありがたい欲の塊です。しかしその欲というものが行き過ぎると、それこそ人が食べているのでも奪って自分で食べようというようなことになると、争いのもとになりますね。その素晴らしい欲が、使いバカとハサミは使いようとか言われたりいたしますけれども、その使いよう、その欲の使いようによっては人間同士の争いということにもなりかねませんね。大概の争い事はその欲が、牙城、牙欲が元になっておりますね。私利私欲というものが。そしてまた私どもが悩みます。その悩みがの元をたどってみれば、自らのその欲するもの、欲、それが満たされないとき、ああしてほしい、こうしてほしいと思う、ああありたい、こうありたいと思う、 そういう欲がある。しかしその欲が満たされない。と、そこに心の病が出てきたりいたします。最初から脳にそういう病があるということもあるようですけれども、その私どもの心の病というものが今度は脳に焼き付いて、それがあたかも最初からそういう問題があったかのごとく、脳に障害があったかのごとく、まあいわば脳に焼き付いてしまうということもあるようですね。ですからその私どもが病は気からとか言いますけれども、病は気から、その気が病を作る、また病というのでしょうかね、私どもの思い通りにならないこと、それがまた脳に障害を起こして、そこに何かしら障害の元を作ってしまう。それでいよいよ本当に、まあ、障害が、まあ、脳に焼き付いてしまうということもあるようですけれども、そのありがたいはずの欲が、使い方というのでしょうかね、ありようによってはマイナスに働いてしまう。神様がせっかく私どもに良かれと思って、命を維持するために、あるいはより良い生活をなすことのために、良かれと思って授けてくださったその欲というものが、今度は災いをするようなことにもなる。師匠は、それこそ信心は牙城外交を取る稽古だとも教えてくださいます。そして心を磨こうとする、成り行きを大切にする、その成り行きを大切にするためには、私どものいわゆる牙城であったり牙欲であったりしたのでは、成り行きは大切に尊びませんね。泥の心を身につける、泥の心は私どもにそれこそ起こってくる事柄を一切合切を受け抜いて、それを心の根肥やしとする、こういうことなども、私どもが牙欲があったのでは、ああしたいこうしたいという欲が強かったのでは、その欲と反対のこと、右と願えば左、左と願えば右というようなことが起こってまいりますから、その欲が邪魔をして心の悩みを起こしてしまうことがありますね。ですから、その泥の心の精進を本当にしていくためには、その欲を抑えていかねばならない。ある先生は、はいの一言は我死するも同じこととお知らせをいただいておられますね。何か起こってきた、人から何か頼まれた、それをはいと言って受ける。それは例えば、あ、今ちょっと私忙しいですからできませんとか、あ、それは苦手ですから他の人に頼んでくださいといったようなことになったりいたしますけれども、はいて受けることができない。それは自分はにはできない。今自分は他のことで忙しいのだ。自分にはそれはしたくないといったような、そのこれはやはり我ですね。我の欲、自分はああしたいこうしたいという、その自分があるからはいということが言えない。これなど、はいは、はいは一言は我死するも同じこと、自分が死ななければ、自分の牙城が牙欲がを殺さなければ、はいの一言が出てきませんね。ですから、泥の心の精進をするということは、すなわち牙城を、牙欲をなくすこと、外していくということでもありますね。師匠はそこのところを、牙城を鎮め、牙欲をコントロールすると教えてくださいます。その牙城を取ってしまえ、離してしまえ、牙欲をなくしてしまえ、もう欲だぞあってはいけないのだ、まあ、ある宗教などでは欲を完全になくすようなことを説く宗教があるようですけれども、そうではありませんね。欲は欲で、 ありがたいものです。神様が授けてくださったもの、ただそれを私どもがコントロールできないから、自分の好き勝手にしようとするから、わがまま勝手にしようとするところに不幸なことがになってくる、争いが起こったり、それこそ自らの心をコントロールできない、そこに自らが自らで心の病を作り出してしまうということにもなってくるわけですから、そういうところをきっちり、まあ本当の人間の助かりの世界へ導いてくださる、それが誠の信心というものではないでしょうかね。そしてそこに師匠が、我情を鎮めるのだ、我欲をコントロールするのだと、完全になくすのではない、コントロールしていくのだということを教えてくださるわけですね。それでそのこの欲はいいのだろうか、この今抱いている欲は神様がお許しくださるのだろうかといったような、その神様のお心に触れながらというのでしょうかね。今その自分が抱いている欲が持っていい、それこそ行使していい欲なのか、それともコントロールしてなくさなければならない、抑え込まなければならない欲なのか、その辺のコントロール、見極めというものが信心をさせていただくとできてくるものですね。またそれをできるようにしなければならない、その我情を鎮め、我欲をコントロールしていこうという精進、それが信心の稽古の一つでもあろうと思いますね。まあ神様のお働きというものは不思議なものです。もう10年近くなりましょうかね、うちの蛇口、水道の流しですねの蛇口が硬くなったので、そのアパートの人に言いましたら変えてくださいました。交換して、中を交換してくれたのですけれども、その時にどうも反対につけられたようで、右にすれば多いとか、左にすれば水が出るとか、それが逆になっていたようですね。それが昨日、不思議と、まあ、不思議な働きですね。家内も申しておりましたが、昨日は初代の、まあ、月のお立ち日ですね。これは全く師匠のお祈りのおかげで修理屋さんが来てくださったんだろうと言っておりましたが、まさにそうでしょうね。まあ今ちょっとお勇みがありましたが、そういう、そこにその蛇口が硬くて動きにくかった、開けるのでも閉めるでも大変きつかった、難しかった、それを昨日修理に来てくださったのですが、それで大変軽くなりました。で、水とお湯の右左の切り替えがおかげで、まあ、正常に戻ったような感じです。今までは右と願えば左、左と願えば右、まあお湯を出そうとすれば水が出て、水を出そうとすればお湯が出ていたという、そういう反対の位置にあったわけですね、に反対に組み込んであったわけです。それが今昨日から正常になったわけです。お湯を出そうとすればお湯が出てくる、水を出そうとすれば水が出てくる。ああ、これは何か神様がスムースなおかげをくださるようになってきたのかな、これからなるのかなという感じがいたしますね。いわば私どもの願い事というものが今までは全く逆のことであった、これからはそれが素直に神様が聞いてくださるようなことにもなろうということなのですね。そういう成り行きを通して、事柄を通して、ああこれは神様のこういうお働きだな、こういうお心の現れだな、ああこれからは右と願えば右、左と願えば左というように神様がお働きくださるのかなといったようなものでも感じ取ることができる、 感じさせてくださる。そういう成り行きの中に、この欲は持っていいのかな、この欲は外したがいいのかな、というその見極めをつけさせてくださる。そういう見極めをつけながら、牙城を鎮め、牙欲をコントロールしての日々の生活、これが人間が本当に幸せになっていく元になるのだと思いますね。欲があるのは大変ありがたい。なければならない。生きていくためには。しかしそれが我欲であったり、私利私欲であったのでは争いのもとになる。ですからそれを鎮めてコントロールしていく道を学んでいかねばならない。そこに初めて本当の幸せが、助かりが訪れるということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。